出エジプト記の7章の1節から6節までをまずお読みします。出エジプト記の7章1節から6節までをまずお読みします。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。あなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはパロにイスラエル人をその国から出て行かせるようにと告げなければならない。私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行おう。パロがあなたの言うことを聞き入れないなら、私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きによって私の集団、私の民イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでモーセとアロンはそうした。主が彼らに命じられた通りにしたということですが、今日のメッセージの題は心を固くなにする主ですね。心を固くなにする主、心を開かれる主っていうのであれば、皆さん、あ、なんとなくこうストンと来ると思うんですけども、心を固くなにする主、ちょっとおかしいじゃない、それは非聖書的ですねって言わないでください。今目の前で私たちは読みました。3節に、私はファロの心を固くなにすると書いてありますですね。先週使徒の働きの学びをここで終えられたと和人さんからお伺いしましたが、その通りでしょうか。で、来週からローマ人への手紙ですね。そうですね、使徒の働きのところとですね、今日話す話はとても似ている話になりますけれども、使徒の働きの中心テーマ、中心的なことは一章の8節ですね。あなた方の上に聖霊が望まれます、そしてあなた方はエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、そして地の果てに至るまで私の証人になります。聖霊の働きが中心でした。そうですね、そして、人たちがエルサレムから始まって福音を伝えに行くんですけれども、その働きというのは彼らが考えているのとは逆の方に、逆の方に、逆の方に行きました。例えばペテロは、ヨッパのところで夢を見てですね、そして、ほふったもの、これ食べなさいと、ほふって食べなさいと、私はそういうものを食べることはできませんと言ってですね、それでコルネリオのところに、まあ、こう生かされたわけなんですね。そしてパウロも同じようにですね、今のトルコの小アジアのところで、この宣教をしていたんですけれども、聖霊によって、御霊によって禁じられたと。この小アジアでの宣教をこう禁じられてですね、行ったところがヨーロッパだったわけです。そしてパウロはエルサレムの人に福音を伝えたいと思ってた、けれどもそこでは全然受け入れられなくて牢屋に入れられて、行ったところはローマだったわけです。そして最後がローマの獄中で、軟禁状態で自由に神の国を伝えていた、というところで終わったんですね。人たちが考えていること、こうしたいと思っていることとは逆のことを聖霊様が行われて、それで福音が伝わっていった、これがそのストーリーだったわけです。そして、予告編ローマ人への手紙は、これが神様の恵みなんだよ、そして信仰によって生きていくことなんだよ、という内容になっていきますけれども、その話と、とても似ています。神様の働き、ピリピ人への手紙では、あなた方のうちで この新しいことを始められた方がキリストイエスの日までにそれを完成させてくださるですね。完成させてくださる、私たちのうちに始められたことですね。そして私たちが生きているこの世で生きている目的ですね、本当永遠の命の希望を与えられてますから、そのまま死んで天国に行くのが一番いいんですけれども、そうではなくて今地上でこうやって生かされているわけですが、その目的はキリストを表すためですね。私の証人となる、キリストが私たちのうちに現れて、そして人が私たちを見たらキリストを見るということが目標になっていますがですね、その過程について今日は見ていきます。過程です。で、今読んだ箇所はモーセがイスラエル人をエジプトから救い出そうとしても全然うまくいかなかった、もうことごとくうまくいかなかった。ところからこの神様の言葉を聞いたこの後では、ことごとく神様がものすごく力強い働きをエジプトの上に行われて、それで最後にエジプト軍、精鋭部隊をですね、パロも含めて海の中に沈めてイスラエル人を救うという働きに移っていく、この分岐点になります。この神様の言葉からこのガラッと話が変わるんです。全然ダメだったところから、もうそういうダメだったとかそういう話じゃなくて、もうものすごい力強い神様の働きを見ていくことができる、そのもう白と黒をはっきり分けることができるようなこの言葉なんですね。でもう一度じっくりと見たいと思うんですが、繰り返されている言葉に注目してください。ですか、繰り返されている言葉です。主はモーセに仰せられた、見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。あなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはパロにイスラエル人をその国から出て行かせるようにと告げなければならない。私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地の中で地で多く行う。パロがあなた方の言うことを聞き入れないなら、私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きによって私の集団、私の民イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。今強調して読みましたが、何が繰り返されていたでしょうか。今強調して読みました。私なんです。主ご自身ですね。神様ご自身です。私がというところが強調されていて、パロが言うことを聞かないことそのものも私がするんだよと、全部神様ご自身が行うんだという話がここで神様が強調しておられることなんです。そしてこれからじっくりと見ていきますけれども、モーセは私が、このモーセ自身の方の私です。私、新科訳の聖書面白いですね。人間が私っていう時は漢字の私、私が書いてあって、そして神様が私と言われる時にはひらがなで私って区別していますけれども、漢字の方の私がだったんです。モーセは、モーセにとってのこの命題、自分がしたい使命がイスラエル人をエジプトから救い出す。このモーセという意味知ってますか。名前の意味、引き出すという意味ですね。ちょうどナイル川からパロの娘がこの引き出してですね、パピルスで作ったこのカゴですね、でそれから引き出して、でそれでそこから引き出すという意味ですけれども、その名のごとく彼はですね、引き出す、連れ出す、救い出すということがもうこう DNA に入っているような人でした。 けれども私が救い出す、私が、で神様はいや私なんだ、このコミュニケーションのギャップがあるんですね。それを見ていきます。ではまずこの出エジプト記のですねところの前に使徒の働きの7章を開いてください。ここはステパノがサンヘドリンユダヤ人議会のところで証言をしていく、この告発を受けてですね、それで自分が弁明をしていくところで、この旧約聖書からの話をですね、このアブラハムのあたりからの話をこう始めて、そしてモーセの話をしているときなんですけれども、22節から25節をお読みします。7章の22節から25節、あ、ちょっと20節からちょっと読んでみますね。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをファロの娘が拾い上げ自分の子として育てたのです。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。ここですね。先ほども話しましたが、神様は私たちのうちに良い技を行ってくださるんですけれども、まず何から行われるか、心、思いから行われるわけです。モーセに顧みる心、エジプト人に虐げられているイスラエルを見て、そして神様ご自身が、まあ、これから見ていきますけれども、イスラエル人の苦しみを見たですね、そしてその叫びを聞いた、で神様ご自身が心を痛めておられたわけです。でその心をですね、モーセの心に置かれたわけなんですね。だから顧みる心を起こしたんですですね。で続けて読みますね。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。覚えてますか、その話ですね、40歳になった時ですね。そして、虐げられているエジプト人に虐げられているイスラエル人がいて、そのエジプト人を殺して、そして土の中に埋めたんですけれども、今度はイスラエル人同士でこの、喧嘩をしていてですね、いじめられているイスラエル人がいて、でいじめてる方に何やってるんだとこうモーセが言ったらですね、お前何威張ってるんだって、ね、なんでお前そんなことを裁きつかさになったのか、でこの昨日かなエジプト人にやったように私にもするのかってバレてたんですね。でそれでパロの耳にそれが伝わって、パロは、モーセを殺そうとしたんですけども、命からがら逃げたわけですよね、モーセが、という話です。でモーセは理解してくれるものと思ってたら全然理解してくれなかったっていうことなんです。で神様が自分の手によってでそれを行うと行ってくださると思っていたのにもかかわらず全然ダメだったっていうことなんです。ここでジレンマが始まります。これはキリスト者、クリスチャンが皆が通るジレンマです。葛藤です。何か神様が私たちに神様の思いを置いてくださいます。ところがその思いを実行しようとすると逆のことが起こるんです。全然理解してもらえないんです。または自分が失敗していくんです。どうですかですね。神様にこう清い思いが与えられて、あ、今までやってたことは間違ってたんだ、罪だったんだって分かってですね、 それでやめようと思ったら、やめようと思えば思うほどそれをやってってしまう。また伝道でもそうですね。ね、私がこれだけ変えられたのはイエス様のおかげなんだ、ね、みんなもこうやって自分が変えられたのを見てね、分かってくれる、イエス様が変えられたんだ、イエス様のことを分かってくれるだろうと思って話し始めます。ところがお前な、そんなイエスなんだかなんだかよく分からないけれども、ちょっとやめてくれないか、前のお前の方が良かったのに、ね、でこういうふうに言われます。まあ、実は父親のところに、実家に帰って、父親5年経ちますね、クリスチャンになってから。でパブレストラン のオーナーなんですね、マネージャーなんですけれども、前のマスターの方が面白かったのに、もう今つまんねえよって言ってですね、客が減ってるんですね、と、ね、いう名前を悩みをですね、私に話してましたけれども、前は下品なことをこう替え歌を作ってですね、こうカラオケでこう話して、もう今もう絶対に言えないってい こうもうそういう汚いことを言えなくなっちゃったって。でそれが好きだった客がもう来なくなったって言うんですね。で分かってくれるだろうと思ってですね、一生懸命伝道するんですけど分かってくれない。皆さんも経験あると思うんです。でここがですね、このモーセの悩みの始まりだったんです。で出エジプト記に、今度は戻りますけれども、それではですね、3章を開いてください。出エジプト記の、3章を開いてください。モーセが、この荒野に、逃げたわけですね。そしてそこにミディアン人がいて、そして、そこでミディアン、井戸のところにいたんですけれども、この羊飼いたちがいて、そして娘さんたち、ミディアン人の祭司に7人の娘がいたわけですけれども、その娘さんたちが、いじめられてるっていうか弱い立場にいて、でモーセは助けたわけです。やっぱモーセっていつも助けるんですね、こう弱ってる人を救うっていう、もうなんか本当に染みついてるわけですね。なんか生まれた時からあるっていうか、生まれた時から引き出されて、で自分も引き出していくっていうですね。でそれで、そこで、この娘さんと結婚をして、そして、40年間それからですね、この羊飼いとして生きてきたわけです。で当時はですね、パロの王子だったわけです。パロの娘の養子になったわけです。であらゆる学問を教え込まれて知能もあったわけです。でそこにいたらイスラエル人をもしかしたら救うことができるかもしれないと思う。ちょっと考えてみてください。超大国ですよ。エジプトは当時の世界の一番強い国でしたですね。そこで、苦しんでいるイスラエル人がいるわけです。でそこの王子なわけですよ。だったら救えるかもしれないっていう希望を持つのは当然ですよね。戦略的に神様がそこに置いてくださったと。そしたら一人のイスラエル人も救えないで逃げちゃったわけです。これほどもう挫折っていうんですか、砕かれた経験はないと思うんですね。で皆さんはどうでしょうか。私はモーセほどじゃないですけどもありますね。イエス様が言われました。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。英語だと You can do nothing apart from me って書いてあるんですけど、 You can do nothing nothing 何も、ね、何もで、いやちょっとはできるでしょう、ね、考えます。いやちょっとはね、例えば、ね、イエス様を伝えて救われる人が出てくるでしょう。これだけ訓練を受けたんだから、ね、一生懸命聖書を勉強してって私は思いました。アメリカに行ってね、で行ってしたらことごとくみんなが信じていかないですね。皆さんで経験があるかな、わかんないですけども、ね、これだけやったんだから、ね、その通りやっていけば誰かは信じるでしょう。で全然信じていかない。皆さんどうでしょうか。そういう経験あるでしょうか。 ね、これだけ私一生懸命やってったんだから、例えば奥さんだったら夫のために尽くして、そしてこれだけ伝道したんだから、全然信じない、ね、あとこれだけ一生懸命この悪習慣をね断とうと頑張っていろんなセミナーとか行ってやったのに、また失敗した本当にがっかり、何もすることができない。で、私から離れては、私、イエス様から離れては、私はって自分は自分は自分は、これがある時になかなかできないんですね。ペテロもですね、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないとは決して申しません。死ぬ、殉教するっていうことを考えていたのに、女中の言葉、あなたとイエスと一緒にいたでしょ、怖くなって、私はあの人は知らないってこう言った。皆さんはないでしょうか。モーセがそうだったんです。40年間羊飼いだったんですよですね。でその後で3章の一節です。モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った、なぜ芝が燃えていないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた、ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っているところは聖なる地である。また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠したとあります。このように今、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、ご自分のことを紹介されました。そしてモーセはここで神を恐れ顔を隠したとありますが、私が、私が、神様がご自分のことを掲示されたわけです。ご自分のことを示されたんです。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神。創世記を読まれた方は分かると思います。これが単なるこの掛け声ではなくてですね、アブラハムに神様がどのような素晴らしい計画を与えられたのか、契約を結ばれたのか。私はあなたを大いなる国民とし、あなたをおびただしく増やす。あなたはこの土地を全てあなたのものにする。そしてあなたの子孫から全ての民族が祝福される。あなたから国民が多く出てくる。素晴らしい約束、もう偉大な約束、そしてキリストが現れる約束、世界が全て変わっていく約束ですね。これを与えられて、アブラハムの神、そしてイサクにもその約束が受け継がれて、イサクの神、ヤコブは天のはしご覚えてますか。このアラノで出ていったところで、一人で石を枕にして寝ていた時にですね、天使がこのはしごの上を登ったり降りたりしているところに、そこに主の使いが現れて、同じことをですね、東西北南全てあなたのものになると、ね、ヤコブの神がいるということをおっしゃって、それから神様は7節、主は仰せられた、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。今痛みを持って見ておられて、聞いておられます。私は彼らの痛みを知っている。だから8節、私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、父と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け、私はあなたを パロのもとに使わそう。私のためイスラエル人をエジプトから連れ出せ。もう全部私が主である、そして私が聞いて痛みを感じ、そして私がこれから連れ出すのだ。私があなたを使わす、私が行う。そしてモーセを行け、このようにおっしゃったんです。そして11節を見てください。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。この私はもちろんモーセのことです。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。モーセの気持ちがものすごくわかります。だってイスラエル人を救いたいと思っていたのはこのモーセ自身だったんです。で、神様がそれをしてくださるんだということを思ってやったのがモーセ自身なんです。そして連れ出せと神様命じておられますが、40年前にそれを私はやろうとしたんですよって。でも今エジプトの宮殿にいるのではなくて、この片田舎っていうか、この砂漠のこの羊飼いをやっている、しかも80歳ですね、これ40年後の話ですから、おじいちゃんですよ。何を言ってるんですか、私は何者なのでしょうということなんです。そしてちょっと待ってくださいね。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。私はあなたと共にいる。また私はあなたと共にいる。この3章4章これから見ていきますけれども、私はできません、私はできません、私はできませんというモーセの言葉があります。でこうある時、これなんでこう分かち合う、ここのところから分かち合うと思ったかといいますと、私デボーションの時にここを読んでですね、示されたことだったんですね。で今までここ読んでた時に、あ、謙虚になったなってモーセはって思ったんですね。こう私は何者なのでしょう、謙虚だなって思ったんですけども、でもそのデボーションの時に気づいたのは、いやまだ私はって言ってるっていうのは本当に謙虚なのかなって思ったんです。以前は私はできるって思ってました。で今は私はできない、でも私なんですね。まだモーセは自分が中心なんです。でもイエス、主は私なんだよっておっしゃってるんです。神なんだよ、主なんだよっておっしゃってるんです。でもまだ変わってないんですよ。私はできないって言ってるんですよ。どうでしょうか、失敗した後でもう私はできません。だから神様に言われてることも諦めているってことはないでしょうか。こんなに頑張ってもね、克服できない習慣がある、罪がある、ね、私はできません、私はできません、もうダメなんです、で他の人にも伝道したい、他の人に影響を与えたい、外側の人に対しても私はできません、ね、でこうやって、神様がしなさいということも拒んでしまっているということがないでしょうか。これ本当人間的には謙虚に見えますけれども、神様の前ではまだ謙虚になってないんです。私はって言ってるんです。まだまだ自分が中心になってるんですね。でも神様はあなたが問題じゃないんだよって 私があなたと共に、その私の方が大事なんだよってこうおっしゃってるわけなんです。それでモーセが次に、じゃあそのあなたがって言われてますけれども、あなたのお名前でイスラエル人のところに行った時に、イスラエル人がじゃ あなたの名前は何で、この神の名前は何なんですかと聞かれたらどうするんですかっていうふうにモーセが聞きました。そしたら神様が、私はあるというふうに答えなさい、そしてアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、これが私の永遠の名前である、ヤーウェであるというふうにこの神様がお答えになったんですね。そして 4章を開いてください。4章ですね。で、神様がヤーウェである、そしてこまた 私がこのエジプトからこのイスラエル人を救い出すということをこうお話になった後に、モーセが答えて申し上げた、ですが彼らは私を信ぜず、また私の耳に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうからですね。どうですか、彼らは私を信ぜず、私の声に、わかりますか、まだ自分のを信じてくれるかどうか、信頼してくれるかどうか、で自分の声に聞いてくれるかどうかっていうことを悩んでるわけなんです、ね、話してもどうなのかな、分かってくれるのかどうかな、信じてくれるのかな、どうかな。で、神様ってとっても優しいんです。神様この時に、お前ダメだもんって言わなかったんですね。じゃあ杖、ほらお前持ってるだろ、羊飼いの杖って、投げてごらんって、パッて投げたらシュシュシュヘビになったわけですね。じゃあ今度は、こう手を懐に入れなさいと、出しなさいって言ったら雷病になってる、でまた戻したらって、この印をあなたに与えるからそれ見せなさいと、イスラエル人に、そしたらイスラエル人は信じるであろうと、でこういう神様が教えました。そして10節、モーセは主に申し上げた、ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。流暢に語ることができません、ね、そのようにモーセが言いました。この挫折感から立ち上がれてないモーセ、わかりますか、話してもことごとくダメだったモーセ、わかりますかですね。本当に私たちって自分という意識、自意識が強いんですね。これはアダムの時から培っているものなんです。アダムから受け継いでいるものなんですね。あの罪を犯した後から自意識、あの恥を隠そうと、イチジクの葉を包み合わせて恥を隠そうとした時から自意識が出てきています。自分は自分は、そして、ローマ人への手紙7章でパウロ自身も悩んでます。私は、ね、自分がしたいと思うことができず、そして、自分がしたくないことを行っている、憎んでくることを行っている、で私のうちにこういう法則が働いていて、この体から救い出してくれるものは誰がいるだろうか、私は惨めなものであると、私は私は私は私は私はってこう言ってるんです、ですね、で今ダメなんだ、話せないんだとモーセが言いましたが、次をご覧ください。主は彼に仰せられた、誰が人に口をつけたのか、誰が押しにしたり耳しにしたり、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。さあ行け、私があなたの口とともにあって、あなたの言うべきことを教えよう。あなたがその口をつけた、私がこのその口をつけたのではないかと。でここで興味深いことがあります。口をつけるだけではなく、どうですか、押しにするのも、口が聞けなくなるのも私である、また耳が聞こえなくするのも私である、目を開けるだけではなくて目が見えなくするのも私である。これが私たちが受け入れるのが難しいことなんですね。じゃ身体障害者は全部神様がしたことなのかと、そのような不幸なことにするのは神様がしたことなのかというふうに、これだけを読むと感じてしまいます。でもこれから今日のメッセージのテーマ、 心を固くなにする種とありますけれども、神様の主権を理解することがとっても大事なんです。神様の主権です。神様は良いことは全て主から出て、主は悪や罪を生み出す方では絶対にありません。ヤコブの手紙の中に1章の17節に、全ての良い贈り物、また全ての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から来るのですと。またヤコブはこう言いました。誰でも誘惑にあった時、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありませ んですね。だから盲目とか難聴とか口が聞けないという身体的な障害も、イザヤ書を見ると口が開かれるとか、この目が開かれるという予言がありますね。イエス様はそれを行われました、その予言の通りに。で、神の国においてはそういう身体的な障害というのは一切ありません。ですから神様がそれを生み出しているのではありません。でも神様が良いものしか与えられないのだから、この世にある悪いものについては何の関与もされていないと私たちは考えてしまうんです。これが間違いなんです。これが間違いなんです。肯定的なことは神様だけれども、否定的なことは神様はなんか全然関わっておられないと考えるのが大きな間違いで、神様の主権について私たちが知らなければいけないことなんです。積極的に関与しておられます。罪についても悪についても、悪魔でさえも積極的に関与されています。関与されているだけじゃなくて、完全に掌握されています。牛耳っておられます。支配されておられます。操作しておられます。悪魔は神に反逆するものですが、悪魔でさえも牛耳っておられます。で、障害、身体的な障害も完全に支配されておられます。だからイエス様が生まれつきの盲人について、主は神の技がこの人に現れるためです、神の技がこの人に現れるためですと。良いことも悪いこともすべてひっくるめて主がご自分の御手の中に入れておられるということを受け入れることがとっても大事なんですね。で、これもうちょっと後で説明しますが、それで13節を見てください。すると申し上げた、ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こうせられた、あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。あなたは彼がよく話すことを知っている。今彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぼう。あなたが彼に語り、その口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあって、あなた方のなすべきことを教えよう。彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に代わって神の代わりとなる。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。わかりますか、今。神様、しびれ切らしてですね、じゃあ、あなたの要求通りに、あなたが直接語らないようにしてあげようということをおっしゃったんです。モーセは預言者なんです。ですね。だから神様が語られたことを代弁してそのパロに語ればいいんですけれども、モーセが嫌だというものだから、アロンを代わりにスポークスマンに代弁者につけようと。だからすごく変な光景が広がります。ですからパロの前に立った時にですね、一人だけで行けばいいのに二人いるんです。で、モーセがボソボソとアロンに言います。パロは目の前にいるのに直接言えばいいのにボソボソとアロンに言います。で、アロンがその聞いたことをパロの前でバーッと話すわけです。わかりますか。それをやってあげようじゃないかと、そこまで言うのならばと神様がおっしゃったわけなんですね。皆さん、要求するとですね、これとっても大事です。自分の意思を神様に突き通すと神様許されるんですよ。でもどんどん複雑になります。覚えておいてください。 神様はこれ私にはできません、できません、あ、 やりたくないです、これやりたくないですと、分かった、これ、じゃあこれをつけてあげようって言ったらですね、後でそれが重荷となってきますですね、後で複雑になってですね、どんどん複雑になってきます。自分の意思を突き通すと神様それ許されるんですけれども、自由がもっとなくなっていくんですね。それでモーセは、あ、アロンがついているんであれば、ね、これでいけるということでエジプトに戻る決意ができたんです。それでアロンと一緒に戻ったら、イスラエル人は自分を受け入れてくれました。それでモーセはようやくパロの前で話すことができるようになります。では5章を見てください。5章の1節です。その後モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神主がこうおせられます。私の民を生かせ、アラノで私のために祭りをさせよ、ね、ようやく神様の命令を、ね、言われたこと、さっきからずっと、ね、言われたことを言って、ところが2節、パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエル人を生かさなければならないというのは、私は主を知らない、イスラエル人を生かせはしない。びっくりしました。モーセがうろたえてですね、すると彼は言った。ヘブル人の神が私たちにお会いにくださったのです。どうか今私たちに荒野へ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。でないと私主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。ちょっとこう、こう妥協したんですね。あなたにも神がいらっしゃると思うんですけれども、私たちにはヘブル人の神がいるんですよ。最初主はこう仰せられますって言ったのに、ヘブル人の神がね、ちょっとでかい感じでこう言って、でエジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ、ね、そしてパロはまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。その日パロはこの民を使う監督と人部頭たちに命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。もっとひどくなったんです、ね、今までは藁をエジプト人が用意してくれたんですけれども、それを藁を取りに行かせます。それだけではなくて、レンガを作る量も変わらないんです。ノルマが変わらないんですね。もっと苦しみ始めました。それでイスラエルの人たちが20節をご覧ください。彼らはパロのところから出てきたとき、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように、あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ません。私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです。イスラエル人からも、そっぽを向かれましたですね。で見てください、22節。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか。何のために私を使わされたのですか。私がパロのところに行って、あなたの皆によって語ってから、この方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。はい、ようやく神様の言うことを聞いて、それでパロの前に出たのに、自分が恐れていたこと、心の底で、いや、これ怒るんじゃないかと思って、だから私はいけないと言ったんだ。まずパロは言うことを聞かない。でイスラエル人だって言うことは聞かない。それは40年前に経験しているんだ。やっぱりそうじゃないですか、神様ってこう言ってるわけなんです。でモーセはまだ分かってなかったんです。何が分かってなかったか、ここ大事です。 神様の命令にしか従っているんですが、自分でそれをやっていかなければいけない。パロの反応、イスラエル人の反応、全部それも自分が処理していかなければいけない、何とかしていかなければいけないと思っているから、がっかりしてるんですよ。わかりますか？ここ、とっても大事です。自分の力でその神様から言われたことを全部やっていかなければいけないっていうのと、神様の命令を行っていくっていうのは大きな違いがあります。イエス様は、私が与える首輝きは重いですか、軽いと言われました。そして第一ヨハネには、神の命令は重荷とはなりませんと言われました。でも私たち聖書を読んで、重い、これはできない、できない、重い、理由は自分でそれを成し遂げようとするからです。自分の力でやろうとするからです。あなたの敵を愛しなさい、兄弟を許す、7倍を70倍にしなさい、重い、できません。まだ自分の力でやろうとしてるんです。パウロがガラティアにいる教会の人たちに、御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるのというのですかと言ったんです。御霊によって始まった、肉によって完成させる、これはクリスチャンの個人生活でもそうですし、そして教会生活でもそうですね。自分たちは御霊によって始まったのにもかかわらず、神様の命令を自分たちでやっていかなければいけないと思うわけです。だから例えば福音を伝えなさいと言われている命令と掲げてですね、そして一生懸命伝道するんですけども、人々がなかなか信じません。あれ、なんか語り方が間違ってるかな、伝道の仕方が間違ってるかな、もうちょっと方法を変えて、もうちょっと柔らかく話して、ね、でも全然反応がない。でも神様は言われましたか？人々を信じさせなさい、言われましたか？言われてないです。信じさせなさいなんて言われてないです。福音を伝えなさいと言われましたけども、でもどこかで自分たちで神様を手伝わなければいけない、自分たちでそれをやっていかなければいけない、だから失敗するとがっかりするんです。失敗して疲れるんです。落胆するんです。落ち込むんです。モーセになっちゃうんです。言われた通りやってるのにその通りになってないじゃないですか。で、6章をご覧ください。出エジプト記6章、それで主はモーセに仰せられた、私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。神はモーセに告げて仰せられた。私は主である。また、私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らがとどまった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷にしているイスラエル人の嘆きを聞いて私の契約を思い越した。それゆえイスラエル人、また同じことイエス神様おっしゃってるんですよ。で、私は主である、待ってみました、私は主である。この単純なことを受け入れてないんです。モーセは、私がやってもこうダメだったんです、私がやってもダメだったんです、こうやってもダメだった、イスラエル人は言うこと聞かない、モーセ、パロは言うこと聞かない、私は主であると神様おっしゃったんです。一度立ち止まってください。ダメだと思ったら神様を礼拝してください。神が私の主なんだ、神様が契約のため、契約の神であって約束を守ってくださる方であって、神様がご自分のことを行われるんだ、立ち止まってください、主を礼拝してくださいですね。そして区域から、この 連れ出して、そして、約束の地に私が連れ出すんだとこう。でモーセももう一度イスラエルの民のところに行って伝えたんですけど、イスラエル人はですね、あまりにも疲れて苦しんでいて、疲れてもう疲れてる人にいくら話しても聞いてくれませんね。でまたモーセが見てください、29節30節です。6章の主はモーセに告げて仰せられた、私は主である、私があなたに話すことを皆エジプトの王パロに告げよ。しかしモーセは主の前に申し上げた、ご覧ください、私は口下手です、どうしてパロが私の言うことを聞くでしょうと言った後で、最初に私たちが読んだ出エジプト記7章の言葉が始まるわけです。先ほど話したように、私が命じることを皆告げなければならない。2節見てください、あなたのアロン兄アロンはパロにイスラエル人をその国から出て行かせるように告げなければならない。私はパロの心を固くなにしと、ここなんです。モーセが間違っていたことは、第一に私がしなければいけないことだと思っていたことが第一です。でもう一つあります。それが今読んだところ、自分パロは心を開いてくれるだろうという前提だったんです。話せと命じているんですから、神様が。それは聞くから話せと命じているっていうのを思うじゃないですか。そうですよね。でそれがあるからずっとがっかりしてるんですよ。でもさっき見ましたように、神様は目を開けることもされますが、目を見えなくさせることもするんです。口を聞けなくすることもするんです。私たちが良いことは主から出ているけど、悪いことは主の支配の中にないというとですね、都合のないことが、悪いことが起こった時に、不便なことのために私たちは不平を言います。頭にきて怒ります、がっかりします。そして自分のその悪い状況を自分で改善しようとします。神様関わっていないと思うから。けれどもその不便なこと、都合の悪いこと、自分にとって自分が会いたくない人が目の前にいること、全部神様がしてくださったんです。もちろん人の罪がさせて、自分の罪がそれをさせている場合もあります。悪魔がさせています。けれどもさっき言いましたよね、全部究極的には神様が牛耳っておられて、神様がそうさせてるんです。でこのことが分かっていると、皆さん祈ってください。で気づいてください。で私がここを読んだ時に、あ、全部神様をしてくださってるんだって分かった時にすっきりしたんですね。あ、なんだ、主が目の前に一緒にいてくださることが分かりました。主が全部やってるんだったら、あとじゃあ自分がやればいいことは、あ、なんだ、神様がやろしろって言われたことただやってりゃいいんだ、あとはもう神様全部やってくださる、全部もうこの否定的なことも全然話を聞いてくれないことも神様やってるんだ、で自分にとって都合の悪いことをやってくる人も、あ、全部神様はその人を置いてくださってるんだ、あ、なんだ、神様してるんだったら、あ、主が、私は主であるって神様おっしゃってるように、全部神様が主なんだって分かると怖いものなしになりました。だから自分が一生懸命出しゃばって何もする必要なくなっちゃったんです。そのまま粛々と、なんかニュース見ると政治家よく言いますね、粛々とやっていく、粛々とやっていけばいいんですよ、ね、単純にそのまま忠実に。でこれが神、聖書が言ってる謙遜なんです。ペテロ第1の5章の6節、ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさいとあります。力強い御手というのが神様の主権なんです。自分にとって都合の悪いことがあります。自分にとって不便なことがあります。嫌なことがあります。 でも全部神様の力強い御手なんです。そのとそれを認めることがへり下ることなんです。これ辛いですよ。私はってのはだけ砕かれます。パカーンって。できないできるの話じゃないです。もう神様がやってるんだ。砕かれます。砕かれるのがこれがへり下りなんです。そしてその堅くなにすることによる目的を神様が次に話しています。 1つ目が私の印と不思議をエジプトの地で多く行うですね。堅くなにすることによってパロの心不思議と印を多く行って、そして2番、パロがあなたの言うことを聞き入れないなら私は手をエジプトの上に置き大きな裁きによって私の集団私の民イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。これが2つ目ですね。連れ出すんです。そしてあなたが手をエジプトの上に伸ばしイスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すときエジプトは私が主であることを知るようになる。これが3つ目です。エジプトが私を主である、エジプトの神ではなくてヤーウェイスラエルの神がエジプトの主なんだと。でエジプトっていうことはつまり世界ですね。世界中に私が主であると、イスラエルの神が世界の主なんですということを知らせるという目的のためにパロの心を語る。もちろんパロは自分で言うことを聞かないんです、ね、パロがこう意思がなくてですね神様によってこう堅くなりになっていく、そういうことじゃないです。パロが言うことを聞かないんですけれども、それも全部神様が全てを牛耳っておられるんです。で神様の栄光のためにそれを行われて、そして歴史に残るですね。世界中にヤーウェこそが世界の神なんだと。日本ではどうですか。ヤオロズの神ですね。キリストの神はたくさんある神のうちの一つだったら受け入れるけどですね、でもそうじゃない、日本の主なんだよと。キリストがですね、イスラムの国に行ったってヤーウェイスラエルの神が主なんだよと。イスラムのテロリストは怒ります。イスラエルの神なんだよ、ね、一番憎むよって。いや私が主なんだよとですね。共産主義の国でもそうです。神はいない、私が主なんだよということを表すためにパロの心を堅くなにするということを神様が目的にされたんです。それで6節をご覧ください。そこでモーセとアロンはそうした、主が彼らに命じた通りにした。ここですね。おお、そうなんだ。ここで吹っ切れたんです。モーセとアロンが全部パロの心を堅くなにするんだ、神様が。吹っ切れてその通りじゃやっていこうと。で見てくださいですね、この後で杖が蛇に変わりますですね。10節を見てください。モーセとアロンはパロのところに行き、主が命じられた通りに行ったですね。もうパロはモーセは文句を言ってません。できませんできませんじゃなくて命じられた通りに行ったんですですね。皆さんもどうですか。神様から言われた命令があってですね、命じられた通りに行った。そうしたら神様がしてくださいます。その後はそして13節、パロの心は固くなになり彼らの言うことを聞き入れなかった。主が仰せられたのである通りである。そして次にですね、20節を見てください。モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。そしたらナイル川が地に変わったんです。そして22節、パロの心は固くなになり彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われた通りである。もうこの繰り返しです。命じられた通りに行った。そしてそのエジプトに災いが下って、パロの心はそれでも開かないで主が仰せられた通りである、言われた通りである。だからモーセとアロンは確認するだけです。あ、やっぱり主が言われた通りだな、やっぱり主が言われた通りだな、で命じられたことをやっていくだけです。やっていくのは何ですか。手を挙げようとか杖を挙げようとかですね、パロのところに行けとかですね、それだけなんですよ。けれども行われていることはエジプトの川が血になる、そしてカエルがうようよ出てくる、そしてアブが出てくる、家畜が疫病で死ぬ 海が出てくる、そして次に氷と、火と氷のあれが降ってくる、イナゴがある、暗闇がある、最後はウイゴが死んでいく。やってることは言いに行って手を挙げたり、こうやったり、こうやったり、あ、やったり、わかんないですけど、してるだけなんですよ。でも今までは自分がやんなきゃいけないと思ってたことでなんですけども、全部神様がしてくださることだっていうのが分かったんですよ。だからもうこれだけでいいんだ、これだけでいいんだ、これだけでいいんだと分かったんです。で、ついに彼が心の中に神様が置いてくださった、若い時から置いてくださったエジプトからイスラエル人を救うっていう時にはモーセは何をやりましたか。杖を上げて手を上げた、これだけですよ。後悔が分かれて、そして元に戻ってあげる、これやっただけです。これやっただけ、これが御霊の働きなんです。御霊に導かれること、精霊の力なんです。で、さっきのモーセが頑張ってたのは肉の力なんです。肉の行いと御霊の働きの違いをここではっきりと私たちは見ることができるんです。あ、主が全てを行われるんだ。否定的なこともそうなんだ。これを認めてください。パウロはユダヤ人が信じてほしいんだと思いました。ことごとくダメでした。否定的なことも全部神様が行われます。かたくなにしたのは神だということがローマ人の手紙で9章に書いてあります。ユダヤ人をかたくなにしたのは。イエス様もどうですか。ユダヤ人のために来られたんです。どうですか、受け入れた人はごくわずかでしたね。そしてそのユダヤ人が十字架につけました。でもそれを行われたのは誰ですか。父なる神様でしょ。世の初めからもご計画されていた全ての救いの、全ての人の救いのためのご計画のためにイエス様は頑なにすると言われている人たちに対してお語りになったわけです。皆さんにも否定的なことがたくさん来る。それをもう自分の世界に置いといて神様に介入させないようなことがをしないでください。全部神様がそれを支配しておられて、そして私たちが淡々と神様の命令を行っていくようにさせてくださっています。楽になってくださいですね。神様との交わりだけ楽しんでください。そしたら神様が御霊によって働いてください。私たちがやってる間はね、ダメだ、神様できないよ、ほらお前しがみついてるだろう、できないよ。でも僕たちが、あ、もうダメです、諦めますって言うとき、あ、ようやくできるねつって言って、神様がその時に、このことを行ってくださるんですね。それがあなた方のうちに始め良い働きを始められた方がキリストイエスの日までにそれを完成してくださるということになるわけなんですね。終わります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたが私たちを今ここで見てくださっていることを感謝いたします。私たちは本当に拙いもの、弱いもの、羊です。けれどもあなたが私たちと共にいてくださることを感謝いたします。イエス様、私たちがあなたに委ねていくことを学んでいくことができますように助けてください。自分たちではなくてあなたご自身が働かれることを本当にすぐ知ることができますように、いや、すぐじゃないかもしれません、時間が経つかもしれませんけれども、私たちが知ることができるように助けてください。お願いいたします。そしてあなたの素晴らしい働きを、モーセが後悔が分かれるのを見たように、あなたがあなたの栄光を見たいと願っています。どうぞそのようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。